ローマ信徒への手紙、第8章の終わりの部分に近いところですね。8章の28から30までです。ここはですね、前からずっと来ているこの8章そのものが聖霊による導きということですね。聖霊によって歩むということが、救われた人の特質になると、あるいは大きな、それこそが恵みだと。今までは、救われるまではそういうものを知らなかったわけだから、人間の考えや人間的な欲求、願い、そういうものに引っ張られていくと、これは、当然のことだったんだけど、それが変えられて、自分の好みとか自分の考えと全く別な聖なる霊に導かれると、そういうことが書いてあったということですね。それでずっと詳しく書いてあります。そういうようにですね、まず救いというものはどういうことによって与えられるのか、ただ信仰によって、信じるだけで与えられるということを詳しく3章5章で言った後で、本当に救われたらどうなるんだろうかということです。そしてその聖霊によって歩んだらどういうことが分かってくるのかということですね。そこでですね、この今日のところはですね、神様の愛というところに今度は導かれていくと。それでこの新教徒訳では31節のタイトルも神の愛になっているわけですね。聖なる霊が導くところは神様の愛っていうものが深く分かるところ、そういう領域へと導かれていくと。で、そこ、今日のところはそういうところの出発点になっておるわけです。ですからここでですね、それまでは神を愛するというようなことはここまでのところはあんまり出てこなかったわけですね。だけどここのところからですね、こういうふうに、人間の側からの神を愛するということ、それからまたこのすぐ後で神様が私たちを愛してくれる、その愛、両方のことが書かれてあるわけです。で、今日のところ28からは、神を愛する者たちに与えられる祝福ということなんですね。これは主イエスもですね、一番大切なことはまず神を愛することだと。で、それとともにそこから当然出てくるのが隣人を愛することっていうふうにであるのは非常によく知られた通りだと思いますが、そういう意味でですね、まず神様がおるっていうことは当然になっている、当然という前提ですね。そこから神様を信じる、ただその場合の信じるということは、旧約聖書の時にはモーセの契約、モーセの律法に従うという、そういう内容であったのがですね、新しくキリストが私たちのために死んでくださったという、あるいは復活したという、そういったことを信じるということが新たに加わったわけですね。旧約聖書の場合の神を信じるというのは、そういうキリストの十字架とか復活ということはなかったわけです。そういう意味で新約聖書になってから新しくこう信じるという内容に加わったということが言えるわけです。で、その信じるということも前提になっていて、そこからさらにですね、私たちは信じて終わるのではなくって、神様をさらに愛するというところに行くというわけです。で、それは前からあったこの聖霊による導きということがずっと書いてあったわけです。だから当然この聖霊による導きと書かれ合わせてここのところは書いてあるわけなので、聖霊によって導かれたら自然にそれは神様を愛するになる。聖霊と無関係だったら神様を信じておるけど愛していないということは当然起こると思います。一日中ほとんどみんな神様を忘れてると。だけどお前神信じてる、偉そうに信じてると、信じてるけど全然自分の考えで歩んでいるといえばそれはあると思います。信じてるのか信じないか、これはアメリカ、ヨーロッパ、 ずっと昔からですね、親も兄弟も周りの人もまあまあ神を信じているというような状態では、そういうことがよくありがちだと思います。信じていると言うけれども、霊的には聖なる霊に導かれていないということなんですね。だからそういう意味で、ここではですね、聖なる霊が導いて、しかもその聖なる霊がですね、一生懸命に私たちのために苦しむほどに、あるいは熱心に熱情的に祈ってくれている、取りなしてくださると。その前だったところですね。そういうとこまでわかる。聖なる霊がずっと別のところでおるんではなく、無関係に吹いてるんでもなくて、私たちのためになんか祈って取りなしてくださると。まあ、その先に書いてあるんです。そこまで感じればですね、当然これは神様の愛ということは、神様も私たちそこまで愛してくださって、一生懸命うめくと訳されるほどにですね、切実に私たちのために祈り取りなしてくださってるんならば、それが分かれば当然私たちもです、それほどまでに私たちのことを思ってくださってる神様を愛するようになるわけですね、自然に。まあそういうことで、神を愛する者たちに与えられる大きな祝福っていうもの。で、そのことはですね、この人間の側ではほいに神を導かれて愛するっていうんだけど、一方では神の側から見たらちゃんとご計画に従って呼び出したんだと。そのように神様を愛することができるっていうことは、すなわち神によってですね、深い敬意を呼び出された人。メスっていうのはコール、普通の意味でコールですね、英語で言えば。呼ばれた人という意味ですが、本当に呼ばれておったら、それに自然に神様を愛するようになるということで、ここでまあ結びつけられております。そうしたらですね、そのような者たちの万事が益となるように共に働くという、これはとても有名な言葉ですね。万事が、ここで主語がですね、万事になっているわけです。これは原文がそうだからなんですね。ちょっとその原文の構造をですね、書いておきますと、万事すべてのことという意味ですね。パンタ、パンっていうのはパンアメリカンという、全アメリカというのはパンってすべてですね。春、寝る、パンタシュネルゲイ、シュンというのは共になんですね、接頭語です。エルゲイってありますけど、これはエネルギーという言葉にもなった言葉です、ね。力、働く、エネルギーで共に、これはシュ共にという接頭語でシュついてシュネルゲイですね。まあこういう科学技術用語は非常に医学用語も含めてですね、ギリシャ語ラテン語ほとんどなんですね。シュンエルゲン、エネルギーとかいうエンエルゴン、エルゴンって技なんですね。そしてシュネルゲイ。で、その後がですね、エイスがトン。これは良きこと。原文こういうことなんですね。パンタ、パン。全てパンタシュネルゲイエイサガトン、すべてのことは共に働く、良き方向に向かって、エイサってトワードですね。その前に神を愛する者はっていうのがあるわけです。神様を愛する者にはですね、このようにすべてのものが良き方向へ共に働いていく。まあ、そのように、よく働かせるのは神様であるから、神が働かせるというふうに、口語訳や新教訳では、神がそのように働かせるというふうに訳してあるんですけど、原文はこういうふうになっているんですね。この新教訳はその原文のより忠実なようにしてあります。ですから、そういう原文に忠実な英語訳は、All things work together for good。そういう訳になっているんですね。All things work together for good。良きことのために全てのことが働く、神様を愛する者のためにはというわけです。 こんなふうにですね、全てのことっていう中にはいろいろな出来事、出会い、病気、苦しいこと、災害、聖書全部含んでるわけです。我々の普通の新聞雑誌、評論家の意見は非常に狭い狭いですね。聖書の考え方、見方はすごく広いわけです。どんな思想家だとかテレビやなんかに出てくる雑誌の評論家もはるかに広い。こんなふうなこと一体誰が考えるだろうか。全てのことが最終的にみんなが一つと良きに働くようになるんだっていうこと、考えもしないことですね。そういうふうに普通の常識では考えることもしないようなことが聖書には書かれてあるから、何かで非常に苦しいことがあって目が開かれると、あ、こんな深い意味があったというのが分かるんですね。そういうふうにですね、この聖書の内容はきちんと読めば読むほどですね、何十年経っても分かってしまったということは決して言えないことに気がつくわけです。そういうふうに全てのものが一つ一つが良きことに働く、良きことに向けてですね、働くんだというわけです。これを信じることができたら一切の悪いことはなくなるということですよね。悪いことが起こっても神様を愛し続けるならば、良きことに向かってですね、働いていくんだという、その悪いことが。そういう、非常にそういう意味ではですね、これは希望に満ちた言葉だとわかるわけです。そういう意味でここにはですね、一言も希望とかいうことは出てこなくても、よく知られている、前から知られているように信仰と希望と愛っていうのがみんな入っているわけです。まず信じてですね、神様を信じる、そして聖霊を与えられていくとですね、神様を愛するということも自然できる。そこからそういうように非常にですね、壊れることのない、どんな悪いことが起こっても最終的にみんな一つ一つが良いことが働いていくんです。これは強い強力な希望なんですね。そういうように、言えるということです。その、前提となっていることが、神様を愛するということまでに心を注ぎ出すと、その、いわばある意味ではこれは度合いに応じてですね、神様を愛する度合いに応じてそういうことは分かるようになると思うんですね。だから神様を信じていると言っても口だけで言うと、あるいは毎日全部ほとんど忘れているというようなことではですね、全てのことは良きに働くなんていうことはとても思えない。だから普通の人間的な感情でですね、何かを言われたら腹が立ったり怒ったりやっつけようとしたりと、なんかそういうことはついつい起こってしまうということですね。そういうなんか言われた、そういう人と出会い、そういうことはなんか良いことにつながるということを思えないから、人間的な感情で処理しようとしてしまうということになると思うんですね。そういうようなことですが、ここのところはそういうふうに神様が全てをですね、そのように仕向ける、万事が良きに働くということは、実はこの聖書の一貫しての主張であるわけですね。ここだけでは決してないわけです。これは例えばですね、この長いこの歩みの中で、人生のこの聖書の中でもある書物はその最後にそのことが出てくるという書物もあります。この聖書の中でですね、かなり分厚い内容の中で一番最後にそのことが出てくる。それ一体何だったのかということですが、これはこの旧約聖書の方のですね、創世記、これはずっと前に創世記を学んだ時に言ったので思い出す人もあるかもしれませんが、創世記の一番最後のところ50章です。50章のヨセフの言葉、50章のこのヨセフの最後に、事実上の最後に出てくる19節からの言葉ですね、20節、50章の20節にある 言葉を見たらですね、この長いですね創世記の内容の中で最後に出るのが、これがいわば到達点のように書かれているわけです。あとはまあちょっと付け足しのようなことです。よしよしですね、創世記全体の最後のいわば総結論のようにこの言葉が置かれているんですね。兄弟たちは自分を殺そうとまでしたと、そして親にも偽ってですね、もう死んだんだ、野獣に食われて死んだんだと、そうして血のついたシャツまで見知られて親も欺かれておった。そのようにですねして遠いエジプトを売られていって刑務所に牢へも張られて無実の罪でですね散々いろんな苦労をした。逆にですね最終的にこういうところに到達したというわけです。ヤコブがどれほど偉いかとかですね、アブラハムがどれほど偉いかとか、ヨセフがどれほど偉いかではなくて、最後に書いてあるのは、神様がどれほど大いなるお方か、不思議な驚くべきお方であるかっていうことをもって最後に書いてあるということですね。あなた方は私に悪を企んだ。けれども、神様はそれを良きことに変えてくださった。多くの民の命を救うということにまでつながるようにしてくださったというんですね。こういうふうに、これが、いろんなことが働いてですね、すべて良きことへと向かっていくんだということなんですね。こういうふうに創世記全体の最後ってこういう言葉で終わっているのであって、この創世記というタイトルのように宇宙地球を作ったのはほんのわずかなんです。最初の一章二章とか、あとは全部神様の技を書いてあるんですね。で、表面的に見たらですね、アブラハムやヤコブがどんなふうに生きたのか、どんなふうに信じ子によって生きたか、もちろんそれも重要なことですけれども、最終的なところはこういうふうに大きな神の導きと神の愛があるということで終わっているということなんですね。はい。それとですね、このようなことは様々な出来事、本当に良いことは少ないわけです。少し前に長野に行った時にですね、九州から北海道から長野いろんなところに行ってですね、開拓の農業をやったりして、今は長野にやっと定着している方が、今まで振り返って本当に聖書にあるように、人生って本当に長いロークと苦しみの一生だったというふうなことをですね、この通りだったということを言いますが、実際のところ表面的というかですね、いろんなその出会う困難苦しみっていうのは人間は誰しもですね、振り返っていっぱい苦しいこと悲しいこともあったというふうに思うだろうと思うんですね。だけどそういうことがですね、全部良きに働くようになっていったと。で、最後はそういうふうにですね、思うことができるというわけです。表面的に次々起こっていること、本当に苦しいことなんかいっぱい起こってくるわけですよね。でも最終的にそれが全て良きに働いたと言えるように導くんだと。これはある意味ではですね、信仰の浅い人でも、あんまり神様愛せない人でも、何十年か、あるいは50年、60年かの後には、きっとこのように言えるようになると思うんですね。その貧しい、乏しい信仰でも、ただ信じるだけで神様のところに最終的に行けると、この最後で言えるように栄光を与えてくださったと。死んだら本当にこのですね、一番良いところに行けるんだと。いろんな苦しいことがあってですね。それがいろいろ高に働いていて、最終的に死の時にはその栄光の神様のところに帰れるんであれば、これはみんな誰でもただ信じるだけで、そういう意味ではこのことが言えるというわけですね。そしてこの聖書の一番初めに書いてあることもですね、この創世記が今言った、ね、内容全体から見てそうなんですが、創世記あるいは聖書の一番最初に書いてあることも実はこういったことを含んでいるわけです。闇と混沌があったんですね。闇と混沌というのは希望もないわけです。悪いこと、嫌なこといっぱいだって言います。だけど神様は光あれと言ったら光があるということはですね、どんなことがあっても良きに変えられるということなんです。短く言えばですね。 嫌なこと苦しいことは闇と混沌なんですよね。だから神様愛なんだから、私たちの信じる幼なが信じるその心だけあったら、どんなことでも不連続的に、まあ、神が光ありとえいと言えばですね、突然変わるというわけですよね。まあ、そういうことですから、まあ、最終的にこのように予期に働いていくということは、最初からそういうことがいわば予言的にですね、記されているということもできるわけです。で、このようなことはですね、神様を愛するということに対する祝福なんですけど、毎日の生活でもですね、例えば私たちが出会うと誰でもが出会うような身近な青空とか雲とか雨とか草とか、そういう身近なもの、別に何にもお金もかかることない自然の野山の草とか、そういうものを神様を愛する目で見たらですね、そうしたら星でもそうですね、そしたらそこに神様の愛が私たちに注がれるとかあるわけです。神の愛を持って、神様が愛を持ってあれも作ってるんだと思えばで、信じてみれば、そこからも愛が返ってくると、反射されてくると、そんな無関係だと思えば何も返ってこないわけです。そういうことで、特にですね、その人間が一番怪我そうと思っても汚れに星というものは、ずっと昔からダンテの神曲でも地獄編、煉獄編、天国編で一番最後に星というですね、ギリシャ、イタリア語で終わってるって、もうそういうところもあるんですね。私たちが本当に神様の愛を持ってですね、あの光、永遠性、清らかさというものを愛を持って見れば、星も私たちに愛を持って語りかけてくると。だからダンテは非常に深遠なですね、極めてある意味複雑な深遠な、その最後に、いわば今日のところであったようにですね、漱石の最後にそういうふうに書いてある。神様は全てを予期してくださった。それとね、ダンテは詩的な表現でですね、星の中に全て現れていると。全てのものがそういうふうに言えば、星のようにですね、清らかに永遠的なものになるんだと。汚れた暗いものばっかりがあるように見えるということであってもですね、本当に私たちが必要なのは、そういう信仰と神様に対する愛だと思うんですね。ああいう遠くの被災を受けた人たち、元気な人はですね、時間の取れる人は仕事とか、あんまりそういう人は大学生ぐらいしかおらないんじゃないかと思いますね。実際に行って後片付けをしたりですね、なんとかそういうことができる人はもちろん一生懸命した方がいいと思うわけですね。で、具体的にですね、行って何ができるかというと、なかなかこれはもうできないわけです。自前で全部テントまで持ってですね、そこで寝たりしないか、そんな宿舎なんてないわけです。歩いていくのはすごい遠いところまで行かないか、そういう相当体力もなければいけないということがありますが、で、それだけしてですね、やっとほな復旧したと。水道も水も家もまあまあできたと。でも、また新たな悩み、問題は起こってくるものなんですね。人間世界ってどこまで行ったってですね、これは、ね、悩み苦しみはあるわけです。ですね。だから、あくまでですね、そういう復興なり、病気でもそうですね。病気が治ったから全てが解決した、決してそうじゃなくて、誰でも病気の癒しは非常に人生の最大の喜びの一つだと。これは病気から癒された人は、こういう感じを受けると思います。で、病気が治ったらまたですね、苦しんでる病気の時は思わなんてことは別のこと、大きな問題になって持ち上がってくるということがあるわけですね。それに次から次へと。だからこそですね、どんな状態になっても最終的に一番のことは、やはりイエス様は言ったように、悔い改めよと。福音を信じようと。これが最終的な人間へのメッセージであるということですね。癒されても、貧困から救われても、病気が癒されても、どんなにしても解決できないのが、その私たちの一人一人の魂の問題だと。ですから、そういう意味では、ここで言っている、どんなことが起ころうともですね、神様を愛してたら万事が生きとられるようになるという、この確信さえ持てることができたら、さまざまなことに打ち勝っていけるということなんですね。そういう意味でこのキリストの福音、復活をすることさせできるという、そういう福音を私たちも一層ですね、強く与えられて、さらにはまた私たちから周囲にも流れていくようにということを願うところです。 で、そのところからですね、イエス様が教えの中で一番有名な教えとなった教えも実はこういうところに関わりを持ってたわけですね。貧しき者、心の貧しき者は幸いだっていう。なんで幸いなのか、心に本当に自分に頼る、人間的なものに頼るという気持ちが壊されてなくなった場合には神様だけに頼る。で、神様を愛すると、自分を愛するんではなくてですね、自分とか人間的なものを愛する、そうしたらそこには祝福がないと。エレミア書にあるように、人に頼るものは呪われる、呪われる、神に頼るものは祝福されると、流れのほとりの植えられた木のようだってあります。そういうことですね。心貧しきものっていうのは本当に人間に頼らない、物に頼らないで、目に見えない神様に頼ろうと、そこで神様を愛するという、そうしたらですね、すべてのものがこの良きに変えられていく。だから良き、すべてのものは良き、一番良いものも神の国も与えられるし、なぜ悲しむものは幸いなのか、悲しむものは幸いであると言われましたけれども、その中から神様をですね、人間的なものはもう決して本当の慰めにもならないと分かればこそ、神様を愛する、神様に求めるなれば、そこからこのように全てのことが良きにしていただけるという、そこで励ましも受けるということですね。まあ、そういうふうにいろんなことはこの短い言葉とつながりを持って、あるということが分かるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。